旅行が好きという方もおられると思います。夏休みに入りましたから、この夏家族やお友達と旅行を計画しているという方もあるでしょう。ところで聖書の中にも旅をした人々が出てきます。というより、聖書は信仰に来た人々の人生そのものを旅になぞらえていますけれども、今朝はアブラハムという人のことをお話ししたいと思います。古い時代の人であります。旧約聖書の一番最初の書物、創世記に出てきます。神様を信じて生きた人で、信仰の父とも呼ばれている人です。今朝の創世記12章1節以下ではアブラムと記されていて、アブラハムという名前は神様が後になってから彼に与えてくださった名前でありますけれども、今朝はお話の中でもアブラハムという名前で統一をしたいと思います。この創世記12章1節以下はアブラハムが旅に出たことを記しています。一節、主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。一節から分かりますことは、この時にアブラハムを旅立たせたのは神様であったということです。普通旅に出ることを決めるのは旅に出る人自身です。旅行の計画を立てるのもその人自身です。いつ出発するのか、いつ帰ってくるのか、どういった観光名所やお店に立ち寄るのか、宿をどこにするのか、そうしたことを決めて手続きをして準備を整えて、それから旅立つということが普通だと思います。しかしこの時のアブラハムの旅立ちはそうではありませんでした。この旅はアブラハム自身が計画した旅ではなかったです。彼には旅行する計画はなかったです。神様が旅立ちなさいと命じられたわけです。彼が旅に出るということをお決めになったのは神様です。旅立ちの時を定められたのも神様です。それはアブラハムの側から言えば不意打ち、思いがけないことであったと思います。穏やかな日常生活を送っていたアブラハムのその暮らしにある日突然前触れなく神様が割り込んでこられて、いきなり旅に出なさいとおっしゃったわけで、それからそもそもこの旅はアブラハムにとって不利な条件ばかりが揃っていた旅でありました。第一に彼は生まれ故郷を離れなければなりませんでした。誰にでも故郷があって、アブラハムにもそのように呼べる場所があって、つまり長く日々を過ごしてきた住み慣れた土地がありましたが、旅に出るということはその土地を離れなければならないということでありました。それから愛する家族とも別れなければなりませんでした。2番目に彼はそれまで携わっていた仕事からも離れなければなりませんでした。で、第3にこの旅がどこを目指し、行く手に何が待ち受けているのかということについて彼は何も知らされませんでした。神様は私が示す地に行きなさいとおっしゃっただけで、それ以外のことは何も明かされなかったんです。未知の旅に出ていくんです。 まあ、幾分かでもその旅の予定を知ることができたなら、その分不安は薄らいだかもしれませんが、神様は何も教えてくださいませんでした。第4に4節にありますように、この時アブラハムは75歳になっていました。巷でよく使われる言葉で言えば後期高齢者です。この年齢になればもう老後の日々を安らかに悠々自適に暮らしている、まあ、こういう人々もあると思いますが、まあ、けれどもアブラハムに対して神様は旅に出ようとおっしゃった。そういう年齢に達していた彼を、行き先も知らない、どんな危険や困難が待ち受けているのかもわからない旅へと誘われたんです。旅に出なさいといきなり神様から言われて、アブラハムはどうであったのでしょうか。この箇所にはこの時のアブラハムの思いや考えについては何も記されていません、まあ、しかし彼が全く戸惑わなかった、迷わなかったということでは多分なかったと思います。彼は悩み考えたのだと思います。しかし聖書が記しているのは結論だけです。彼はどうしたのか、4節がたった一言シンプルに記しています。アブラムは主の言葉に従って旅立った。これが全てであったと聖書は語るのです。アブラハムは神様が彼に語りかけられた言葉の通りにしました。神様の言葉に従って旅に出たわけです。不思議だと思う方もあるかと思います。いきなり不利な条件の揃った旅に出ようと言われても、そんなことできるはずがないではないか。いくら神様が命じられたことであったとしても、この旅はあまりにも無謀で無効水な旅ではないか。それなのにアブラハムは旅立ったのです。なぜそうすることができたのでしょうか。まさしく今朝の聖書箇所のポイントはそこにあります。なぜアブラハムは旅立つことができたのか、彼を旅立たせたものは何であったのか、彼の背中を押したものは何であったのか、確かめておきたいのですが、アブラハムはこれは神様が私に命じられたことだというので何も考えずに、いわば機械的に操り人形のように従ったというのではなかったです。彼はなぜ神様の言葉に従うことができたのか、その疑問を解く鍵となる言葉が2節3節にあります。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。つまり神様はアブラハムに旅立ちなさい、私が示す地に行きなさいと言われただけではなかったんです。私はあなたを祝福する、あなたの人生を祝福する、そう言われたのです。この2節3節の短い部分に祝福という言葉が5回繰り返されているのです。この祝福という言葉が何と言ってもアブラハムが旅立ったことのキーワードです。神様は人間を祝福してくださる方です。アブラハムは、私はあなたを祝福するという、この神様の言葉を信じて、この御言葉に間違いはないと信じて、そして旅立ったんです。考えてみたいのですが、 もしもアブラハムがこの時に信じて一歩を踏み出せなかったとしたら、この神様の与えてくださる祝福を経験することはなかったと思います。神様は素晴らしい方、真実を尽くしてくださる方、愛そのものであられ恵みと慈しみに満ちておられる方です。その神様の愛と恵みと慈しみに触れることは、私たち人間に根本的な喜びをもたらします。もしアブラハムがこの時旅に出なかったとしたら、この神様だけが人間に与えることがおできになる喜びを知ることもなかったでありましょう。私は自分が初めて祈った時のことを覚えています。高校生の時でありましたが、祈りというのは神様に向けて語りかけることです。神様は人間を超えた方であって、その人間を超えたお方、自分自身を超えたお方に向かって呼びかけるということを、私はそれまで知りませんでしたし、もちろんなかったことでした。キリスト教と関わりがない環境で過ごしてきたので、聖書も神様も、また神様を、私を見るなら父を見るんだとおっしゃったそのイエス・キリストを知ることもありませんでした。もちろん人間同士で言葉を交わし合うということは知っていたわけですが、自分を超えた方に向かい合う、言葉を通して交わるということは、それが初めてのことでした。けれども誠に拙い心もとない祈りではありましたが、多分そこから私の人生の道が確実に新しい道が開かれていたと思います。私が神様に対して心を開かなかった時には、私には神様が分かりませんでした。しかし心を開いたならば、神様はご自分の豊かさを持って遠慮なく私のうちに入ってきてくださいました。惜しみなくご自身のことを教え示してくださいました。その時にまさに私の頭の上で天が開いた。限界を、自分自身の限界を超えた方と出会ったんです。神様においては人間のあらゆる良きもの、この世のはいかなる正義も善も美も退いていくに違いない、それほど素晴らしい方がおられるわけです。私たちを永遠に愛し抜かれる、私たちの父であろうとされるこの方を知るときに、もはや人間は形だけのもの、上辺だけのもので自分をごまかして生きることに耐えられなくなります。満足できなくなります。この方が教え示してくださるもっと深いもの、もっと誠実なもの、人生の真理、生きることの究極的な意味、命の奥義、こうしたものを尋ね求めていくようになるのです。そして神様はそうした求めに十分に応えてくださいます。この世と人間とが、この世と人間の限界に制限されていた時には、ついに知ることもなかったもの、真理の道、命の道を示してこの道を歩めと招いてくださるんです。そして招きに応えた者たちを人生の暗い谷間から救い出してくださるんです。闇の支配する世にあって、互いに愛し合うこと、助け合うこと、喜び合って生きること、そうした術を教え示してください。正義と真理と愛と許しと、私たちの人生、私たちの世界に絶え向くことなく いつも新しくもたらしてください。私はあなたを祝福するというこの御言葉を今朝集われたお一人お一人が自分のお名前に変えていただいたらどうでしょうか。私は誰々を祝福すると自分の名前をアブラムということの代わりに入れていただいたらどうでしょうか。アブラハムに起こったことは私たち一人一人の人生にも起こることなんです。そのようにして神様は今朝私たちにも旅に出なさい招いておられるんです。だから私たちはこの神様の御言葉に従って一歩踏み出したい。神様に従って生きるときに私たちの命と人生の全体が光のもとに置かれます。私たちがなす一切のこと、人生の営みのすべてが天の父なる神様の愛の御手のうちに置かれます。その場所で私たちの一人一人も祝福されます。神様はそして約束をしてくださいます。あなたたちは生まれた時から追われ、太陽出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。イザヤ書46章3節4節であります。さて、アブラハムは信仰によって旅立ちました。神様の祝福の御言葉に信頼し、一歩を踏み出しました。そのことはもちろん一つには、神様が彼と共にその人生を歩んでくださること、そういう新しい人生の旅路が踏み出されたということで、そのアブラハムの旅路を神様は共に歩んでくださったということです。つまり旅に出るとはその旅路を一緒に歩いてくださる方を得るということを意味したんです。しかし信仰の旅ということについてはおそらくもう一つの意味を考えることができるのだと思います。それは神様への旅、神様に向かう旅です。交通機関を利用してどこか離れた場所に行くということではなくて、聖書、つまり神様の言葉、この聖書の内側に入り込んでいく旅です。聖書を通してこの世と人間の救い主であられ、愛と喜びと慰めの源であられ、すべての良きことの源であられる無限永遠不変である方へと旅をする。このお方をさらに深く探求する、このお方の深みへと漕ぎ出していく。そのことにより私たちは神様の祝福の豊かさ、高さ、広さ、深さをいよいよ知らされていくことになるんです。神様を求めるたびに、神様の言葉を新しく学ぶたびに、新しい恵みを見出す、新しい喜びを見出すんです。旅に出るときには、新しい出会い、ということを期待してワクワクする思いになります。そのワクワクする思いが一番満たされるのは聖書に向かって、聖書に示されておられる、聖書が示しているこの神様との出会いです。そのようにして神様を探求し、神様を知るたびに神様の恵みがいかに大きいものであるのかということを私たちは知らされていきます。そしてこの旅、神様を知る旅を生涯続けていくわけです。 もう10年以上前のことでありますけれども、一本の映画を見たことがあります。映画館に出かけてみました。3時間近い上映時間でありましたが、全然退屈しませんでした。フランスのアルプス山脈の中に立っている900数十年の歴史を持つ男子の修道院の日常を映し出したドキュメンタリーでした。その場所は沈黙に包まれていましたが、修道士たちは魂の奥まで届く深い喜びを得ていたに違いないと思いました。その沈黙の中で神の言葉が彼らの存在の奥深いところまで届いていって、彼らの喜びは増し加えられていたに違いない、そのように思ったのです。映画の終わり近くのところで、一人の年老いた修道士がインタビューに答えていました。目の不自由な人でありました。彼は自分の目が見えなくなったことに感謝をしている。なぜならそこにも神様のご計画があったに違いないからだと言っていました。そして続けて言いました。死を恐れることはない。私たちは人間を超えた方と共に生きている。この方は良き方、善そのものである方だ。人間の善をはるかに超えて良き方だ。死ぬというのはこの善そのものである方に近づいていくことだ。顔と顔とを合わせてこの方を見ることだ。地上ではこの方との交わりにおいて妨げであったすべてのものが取り除かれることだ。何を恐れることがあろうか。私はあなたを祝福する。このアブラハムに約束された神様の御言葉の意味を深く深く掘り下げていきたいのです。この御言葉に導かれて神様に向かう旅、神様を求める旅を忠実に歩み続けるときに、人間はこのような祝福をいただくのです。死を超える命の祝福をいただくのです。信仰の父アブラハムに倣って神様の祝福を信じて旅立ちたい。神様を求める未知なる旅、しかし日々新しい命の恵みに預かり続ける旅、そしてついには約束され祝福された命そのものに預かる旅、その旅路へと一歩を踏み出したいのです。神様は私たちの人生をも祝福してくださいます。私たちに成し得ることはその祝福を信じて一歩を踏み出すことです。今その時であります。祈ります。主なる神様、あなたの御言葉に従って一歩を踏み出す時に新しい人生が開かれていきます。私たちもまたアブラハムに倣ってあなたへと向かう旅路に誘われていくことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。